ただいまより、主の年、2023年8月13日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についていきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌、2番を賛美します。
Thank you.
詩編講読、詩編第32編、講読詩編の37ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第32編、ダビデの詩、マスキール。いかに幸いなことでしょう。いかに幸いなことでしょう。私は黙し続けて、見ては昼も夜も私の上に重く、私は罪をあなたに示し、私は言いました、主に私の背きを告白しようと。あなたの慈しみに生きる人は皆、あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。あなたは私の隠れが、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。神に逆らう者は悩みが多く、神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよう。ご一緒に、主イエス・キリストが私共にお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の修法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第23章26節から43節、新約聖書の158ページになります。ルカによる福音書第23章26節から43節、人々はイエスを引いて行く途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえ凍されるのなら 枯れた木は一体どうなるのだろうか。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水葡萄酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、と言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいる、と言われた。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども、霊と真理を持ってあなたを礼拝することができますように、どうぞこの礼拝において、あなたの皆のご栄光を豊かに表してください。そして、あなたの霊、聖霊を豊かに私どもに注いでください。どうぞあなたの救いのご計画を私ども一人一人にお示しください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします、奉仕者一人一人を、どうぞあなたが支えてください。今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つを、どうぞあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながります一人一人を、あなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また、病の中にある者、体調を崩している者、新しい道に踏み出そうとする者、そして踏み出している者、また、様々な課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、どうぞ、あなたが一人一人を支え、励まし、導いてくださいますように。そしてどうぞ、あなたを礼拝した後に使わされていきます、それぞれの場所において、あなたから託された使命と役割を果たしていくことができますように力を与えてください。主よ、聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝してください。どうぞ、そこに集う一人一人の上に、あなたにある導きを与えてください。そして、私どもの教会が置かれています、この地域の一人一人を、あなたが導いてくださいますように。主よ、この地上において、ウクライナの地を含めて、 多くの人々が亡くなっている紛争が続いています。また、病や災害に苦しんでいる人々がいます。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。今この時、苦しんでいる者、悲しんでいる者をどうぞあなたが慰め、励ましてください。また、その一人びとりに手を差し伸べようとする者一人びとりをあなたが強めてくださいますように。どうぞこの地上にあなたにある平和が与えられますように。これより御言葉に預かろうとしています。どうぞ語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人びとりの耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人びとりをあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌400番を賛美します。どうぞご起立ください。どうぞご着席ください。本日のメッセージは、あなたは今日私と一緒に楽園にいるです。先週のことなんですけれども、 学校法人聖学院の創立120周年記念事業の一環で、教職員4人で秋田の歴史探訪に行ってきました。私たちの教会の伝統のディサイプルス派が、一番最初に教会を作ったのが秋田でしたので、そこに行ってみようということになったんですね。そして、行きまして、住宣教師ガルスト宣教師が秋田に上陸しただろう場所の大体の特定とか、あとディサイプルス日本伝統最初の教会である秋田工業教会を訪問したりとか、あとは、ガルストで宣教師が、秋田に来てから数週間のうちに伝道に出かけた本庄教会、そしてまた、院内銀山とかですね、またジョセフィン・スミス宣教師のお墓などを訪ねていきました。そんな歴史探訪を行ってきたんですけど、実はその合間にですね、秋田奈良山教会というですね、教会、日本キリスト教団の教会ですけども、ちょっとお尋ねをしてきたんです。秋田奈良山教会というのは、メソジストの伝統がある教会なんですけれども、かつてディサイプルスの秋田キリスト教会の中から、メソジストの教会員が分かれていって、そして出来上がった教会というのが秋田奈良山教会なんです。実はその秋田奈良山教会が、先月の秋田の豪雨災害で床下浸水の被害に遭ってしまったんですね。ですので、秋田歴史探訪の、少しの時間合間がありましたので、ボランティアに行ってきたんです。ボランティアって言ってもですね、行ってみたら実はボランティア保険にかけるために事前登録が必要だったということがありまして、あ、先生いらっしゃるんですかみたいな感じだったんですね。それで事前登録ができなかったので、保険がかけられないということで、本格的なボランティアができなかったんです。で、じゃあということで、玄関からですね、庭先まで土のうを運び出してですね、そういうお手伝いをちょっとだけさせていただきました。で、そのボランティアにはですね、全部で十数名の方がいらしてたんですけども、中には秋田県内の教会からだけでなくて、仙台とか東京からいらしてた方、また若い方がですね、ボランティアに駆けつけてくださっていました。歴史あるとっても綺麗な礼拝堂なんですけれども、床下浸水の被害に遭ってしまっていて、礼拝堂の中はですね、普通に見えるんですね。でも、地面から下、床から下の、そうですね、地面から基礎の部分ですね、そこに、下水混じりの、泥水が入り込んでしまって、もう床の下はですね、汚くてどんな菌が混じっているかわかんないような土でいっぱいになってしまっていたんですね。で、その土をですね、かき出して、そして、教会の庭に一旦土のうに詰めて溜めておいて、それを、市に取りに来てもらうと、そういう手はずになっていました。その床から下のですね、部分というのはとても狭い空間になってまして、高さが1メートルもないようなですね、狭い床下です。けれども、ボランティアの方はですね、ある方はその狭い床下に入り込んでいって、人一人がやっと入れるようなですね、床下にアクセスできるこの部分がありまして、人一人入れるようなその穴からですね、床下に入り込んで、そして、汚い土の中をですね、這いつくばりながら、進んでいって、こう土を集めて、それをトレーの上に乗せて、それを次の人に渡すんですね。で、それを受け取った別のボランティアの方は、その、トレーの上の土を今度は、床の上へと あげていく。で、今度はですね、それを受け取った床の上にいらっしゃるボランティアの方が、その土を受け取って、巨大な、大きなですね、上部があって、それをこう土のうに刺してですね、土を入れていくんですね。で、そのようにして、土が入った土のうを僕が受け取って、その口を縛って、玄関から庭先まで持っていくと、まあ、そんなボランティアをさせていただいたんですけれども、まあ、朝の1時間だけですね、皆さんと一緒にお祈りをして賛美して、作業して、まあ、20袋ぐらいこう運んだらもう時間になってしまってですね、次のプログラムが始まる時間になってしまったので、失礼をしていきました。そのですね、ボランティアの皆さんの作業を見ていて、神様の救いの出来事ってこういうことなのかなっていうふうに思わされたんですね。床の上は美しい礼拝堂のままなんです。でもその床の下には汚泥の混じった泥水が流れ込んでしまっている。それはまるで神様がおられる天と罪に汚されてしまった地、この地上ですね、そのように感じられました。そんな美しい礼拝堂の一角から床下に続く入り口を開けて、もう何に汚染されているかわからないような床下にボランティアの方が潜り込んでいて、埃まみれになりながらその土をかき出していくんですね。前日にその姿を見た教会員の方はこう言ったそうです。これで私たちの教会はあと何年も何十年もこの礼拝堂で礼拝できます、ありがとうございますと言っておられたんだそうです。きっとボランティアの方々は何としてでもこの教会のために、そしてこの教会の方々のためにと思って床下に這いつくばってくださったんだと思うんです。そしてキリストはきっとそんな思いで天から罪にまみれたこの地上にやってきてくださって、私たちを罪の汚れから清めようと一番低いところまで十字架にまで下ってくださったのでしょう。その一番低いところ、十字架でキリストは語ってくださったんです。はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいると。キリストは今日この礼拝に集まった私たち一人一人にもそう語ってくださいます。はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。私たちにも時として突然のように問題が舞い込んできたり、いろいろな課題が襲ってきたりすることがあります。また病を抱えて、老いを抱えて、やがて死が洪水のように襲いかかってくるという時もあります。でもキリストはどんな困難のただ中にあっても、そのただ中に来てくださって私たちに語ってくださるんです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると。そのキリストに出会うならば、私たちの人生は新しく変えられていきます。今日はそんなイエス様に出会って人生を変えられていった二人の人を紹介したいと思います。それはキレネ人シモンという人と名もなき犯罪人です。今日の聖書に登場したこの二人とも十字架のイエス様に出会って人生の歩みを変えられる、あるいは人生の受け取り直しをした人たちです。 まずはキレネ人のシモンです。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書の3つの福音書にこのキレネ人のシモンが登場してきます。この人はイエス様がゴルゴタの丘に十字架を担いで行く途中にイエス様の十字架を一緒に担いだ人なんです。それも兵士たちに無理やり担がされてしまったという人です。このキレネ人のシモンはユダヤを離れて地中海全域に散らばって生活をしていたユダヤ人の一人でした。そのシモンがエルサレムに来ていたというんです。きっと杉越の祭りのために神殿にやってきたはずです。神様を礼拝するためにいい服を整えて、そしてやってきていたはずなんです。ところが、たまたまイエス様が十字架を担がされているところに出くわしてしまいます。そして人々はこのシモンに十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせたと言うんです。皆さん、このシモンの気持ち、ちょっと想像してみてください。きっとですね、いきなりその十字架を担がされてですね、どうして自分が罪人として処刑される男のその処刑道具を罪人でもない自分が担がなければいけないのかって、そんなふうに不満に思ったに違いないって思うんです。さらにはその担がされている十字架はですね、カンナできれいにですね整えられてもいなくて、この木のですねトゲが出ている、そんな横木です。だからですね、自分の肩にですねチクチク刺さってくるんですね。もう自分の目の前には鞭打たれて皮膚がボロボロになっている、まあもしかしたらですね筋肉や内臓が見えている、そういう状況の男がですね血を滴らせながら前を歩いているんです。せっかく杉越の祭りのためにあつらえてきた晴れ着も汚れてしまうし、傷んでしまうし、もう散々な目にあった。それがキレネ人シモンとイエス様との出会いだったんじゃないかなって思うんです。きっとこのシモンはその横木を担いで行った後、家に帰って一体あの出来事は何だったんだろうと気になって仕方がなかったんだと思うんです。あの男は一体何をしてあんな目に遭ったんだろうか、どうして死刑にならなければいけなかったんだろうか、そしてどうして自分まで十字架を担がされなければならなかったんだろうか、そんなふうに考えながら過ごしたんじゃないかなって思うんです。もしもそこで終わっていれば、この人の名前は聖書に記されることはなかったはずです。でも聖書にはこの人の名前がシモンだということが書かれていて、キレネ人というですね出身まで記されていて、さらには田舎から出てきたまで記されています。さらにマルコによる福音書ではこのシモンがアレクサンドロとルフォスのお父さんだということが記されています。ここまで書いているということは、このシモンという人がイエス様の十字架を担っていった後から、マルコによる福音書が書かれるまでの間にイエス様を信じてキリストの弟子となっていったということがわかります。この人がクリスチャンとなることがなければ、こういうふうに聖書に書かれることはなかったはずだからです。さらにはこのシモンの子供であるアレクサンドロとルフォスも教会員となっていたと考えられます。 ローマの信徒の手紙の16章の13節のところでパウロはこんなふうに書いているんです。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのです、というふうにパウロは書いています。だからこのシモンの子供もクリスチャンになっているんですね。そのことからきっとイエス様のこの十字架の横木を担いだ後、この人の人生はこんな風に変わっていったんじゃないかなって思うんです。このシモンはもともとはアフリカのキレネで、ユダヤから離れて暮らしていたユダヤ人として田舎暮らしをしていました。ある時杉越の祭りに行こうとエルサレムに旅行します。そこでローマ兵たちから死刑囚の十字架を無理やり担がされるのです。服は汚れるし、手も肩もささくれだって、そのささくれに刺さって散々な目にあった。そして自分の町へと帰っていく。一体どうして罪人でもない自分が罪人として処刑される男の十字架を担がされなければならなかったのかと、そんなことが心の中に引っかかっていたんでしょう。そんな嫌な記憶をもしかしたら忘れたいと思って過ごしたかもしれません。でもある時家族でローマに引っ越しをしたのです。そこでローマのクリスチャンたちやペトロに出会う。そしてキリストの十字架の出来事を聞くのです。きっとシモンは大いに驚いたに違いありません。あの時あの方の十字架を一緒に担いだのは実は私なんです、そう言ったんだと思います。そして罪人でもない自分が罪人として処刑される男の十字架を担がされたのではなくて、神様の前に罪人として十字架にかけられなければならない私の身代わりとなって、罪のない神の一人子イエス・キリストが十字架の上で死んでくださった、そのことに気づかされていったのでしょう。そして家族と共にキリストの弟子となっていったのではないかなって思うのです。そしてこのシモンの妻はやがてパウロがですね、自分にとっても母だというふうに呼ぶし、ローマの信徒の手紙にその名が記されていくということになっていったんじゃないかなって思うんです。きっとこのシモンはあの時には犯罪者の十字架を担がされたと思っていたけれども、実は神様の前に十字架にかけられないといけない罪人は私なんだ、その自分の十字架をキリストが代わりに担っていてくださったんだと、そのことに気づかされていったんだと思うんです。